一つ落とされた追いかけてもう一つ落っこちた一つ分の日だまりに一つだけ残ってる心臓が始まった時嫌でも人は場所を通る奪われないように守り続けてる残さずに保ってきた目でも汚れて見えた僕を疑う前に地獄に疑われて僕らは出会うだろう同じ鼓動の音を目印にしてここにいるよいつだって飛んでるからくたびれた理由が重なって揺れる時生まれた意味を知る存在が続く限り仕方ないから場所を通る一つ分の日だまりに夏はちょっと入れない照らす玉一つ落とされた落ちた時何か弾き出した奪い取った場所で光を浴びた数えた足跡など気づけば数字でしかない知らなきゃいけないことはどうやら1と0の間初めて僕らは出会うだろう同じ悲鳴死にして忘れないでいつだって飛んでるから重ねた理由を二人で埋めるとき約束が交わされる鏡なんだ僕ら互いにそれぞれの体を映すための汚れた確かに触れるよ一人分の日だまりに僕らはいる忘れないでいつだって飛んでるから同じガラス玉の内側の方からそうさ必ず僕らは出会うだろう沈めた理由に終止符を立てる時約束は
来ました、こんばんはです。先週やんなかったからまあ2週間近くぶりなんですかね、はい、疲れてます来ました。はい、というわけでですね、今日はまあ陸の方で山子はなんだっけ、山にまつわる怖い話まとめサイトの方を教えてもらったので、そちらの方のですねやつをちょっとやっていこうかなっていうか、めちゃ長いです、何話分あんだか恐ろしくて数えられないぐらいあるんで、まあ少しずつつまみ食いしていくのかなという感じですねまあいいネタ拾ったっていう感じで、とりあえずまあ少しずついきたいなというふうに思っております。それのまあ今回第1回だから、まあ他に師匠シリーズなり、まあ、他の話もあるので、ずっとこれをやってるわけはないと思うんですけど、でも最終的にはここも全部読むような形には持っていきたいとは思ってます。はい、じゃあジータレス読み、112、お茶来た、お仕事お疲れ様ですだよと、あざす、まあ、お茶じゃないですけど、はい、で113、お茶の放送の再生が設定通り自動起動したので、3秒で全裸精査完了と、あざす、はい、自動起動か、自動起動の人ね、はい、まず今日はまあ比較的あったかい ですけど、まあ、全裸は気をつけてください。あと正座だと足しびれるでいいです。はい、で114、おちゃんちだとこのままと今日も最後に聞いちゃうよと、花粉症マシになったと。うん、もうおっちゃんじゃないですけど、とりあえずこんばんはと。で、花粉症はですね、とりあえず天秤薬ちゃんが非常に自分に合ってるので、まあなんとかなってますね。そんなにクシャンクシャンクシャンクシャンは全然くしゃみとかしてないですね。大丈夫です。で115、お茶こまわとも、お茶んじゃないですけどこまわと、明日からの元気を与えに来てくれたなるべくやつと、うんっていうか、まあいろいろあってきました。まあ、やっかなみたいなので、116、イサムちゃんチョリスとチョリスアザスで、117、おさむちゃん無理しなくていいよと、まあおさむじゃねえんですけど、まあとりあえず、まあ今日は1時間から1時間半ぐらいでやめたい。そうじゃないとやばい。はい、で、118、おちゃんちゃんはこんばんですと、あざすこんばんはです、はい、で119、鼻声おつと、鼻声かな、そんなあれだと思うんだけどな、株に負けずかんがれと、あざす。で120 ねえ、お茶の放送がないと俺の生活は味気ないと、言い過ぎ、うん、ありがたい話ですけど、でまあおっちゃんじゃないですけど、はい、で121、カルマ好きだなと、かっこわらですけど、前回ボニーピンクのやつをかけて、今回この流れってことで分かる人なら分かるんですけど、テイルズつながりです。はい、それだけ、はい、でまあそんな感じで、じゃあ曲ストップで、早速いきたいと思います。曲をかけて、ですね、じゃあ、山にまつわる怖い話のまとめサイト、このスレの107番さんですねに貼ってあるサイトから、まあパート1いきたいと思います。正直ですね、短いのから長いのからバラバラです。であんまり長いのもないかなっていう感じ でパート1だけでもですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,40,56,70,79話ぐらいあるんですよなのでパート1だけでできるのかと、今日だけでもっていう感じですね。それがですね、パート18とか書いてやがってですね、さらに山子はまとめ2なんつーのもあって、それがパート58まで今あって、さらにそれが更新されてらっていう話ですよで幽霊マンションの話とかですね、なんか他にもあってですね、もう恐ろしい数ありますよ。とりあえずなので、じわじわいきます。じゃあ今回パート1からっていうか、そういうことでいいんだよね多分読むのね、リクしてくれた人はそういうことでいいんだよね。これをリクしてくれた人は聞いてなんかちょっとわからんけどまあいいや、行ってみますわ。とりあえずパート1、どうしようかな、どういう風にやっておこうかな。じゃあとりあえず、10話読むだけ読んで、戻ってきます。それからレス読み入るみたいな10話区切りでやってみましょう。1話だとちょっと短すぎるんでじゃあ行きますかね。後ろの気配っていう題名の話から、超短いですこれは。でとりあえずさっき言ったように10話連続でいきます。じゃあ行きましょう。じゃあ後ろの気配っていう題名、 富士山に登った時のこと。下山が遅れて5合目駐車場に着いた時には辺りは真っ暗だった。食堂がまだやってたので入ると、店の人は下山中に後ろに人の気配しなかったと聞く。私は何も感じなかったけど、店の人は登山客からいろいろな話を聞いているんだろうな。以上、次、筑波の獣道。俺は週末よく筑波山に行くのだが、峠道走ってるとやたら小さな獣道があるのが目につくんだよ。まあ大抵そういう道は森林伐採のための通路だったりするんだけど、知り合いの話だとそのうちのどれかは昔の防空壕に続いているらしくて、そいつは中に入ろうとしたらしいんだが、何かとてつもない気配を感じて逃げ帰ってきたとガクブルしながら話してました。以上、次、赤い服の人。ある時3人で沢登りに行ったが、15メートルほどの滝が状態が悪く、どうにも直で登ることができなかった。やむを得ず滝の左側の斜面を大きく回り込み、滝の頂上に出ようとした時、先頭を行く友人 A が突然落下した。滝壺には岩が突き出ており、 A はその岩に顔面をぶつけたように見えた。苦労してよじ登った斜面を別の友人 B と二人で転がるように駆け下りたが、その時俺の耳に甲高い笑い声が響いた。そして眼前に狂笑する男性の顔、その顔に構わず突っ込んだ刹那、足がもつれて俺は転んでしまった。とにかくそんなことは気にせず起き上がり、下まで降りると先に降りた B が A を滝壺から引きずり上げているところだった。 A の顔は腫れ、膨れ、鼻と目から出血していた。鼻といっても完全に潰れて顔の中に埋まっている。のっぺらぼうというのはあのような顔のことを言うのかもしれん。麓のキャンプ場で救急車を呼び、救急隊員が滝に到着し A を担架に固定した。滝までは獣道があるだけなので、救急隊員と俺と B の4人が交代で担架を持ったが、顔面からの出血がひどく、その血が流れてくるので担架を持つ手が何度も滑り、その都度担架は大きく揺れ、 A は痛みを訴え続けた。ようやく救急車に A を乗せ、 B は病院まで同行することになった。俺はもう一度滝まで引き返し、散乱している荷物を回収し麓まで戻った。 A の車で出かけたため仕方なくヒッチハイクしたが、あちこちに血をつけた俺をよく乗せてくれたもんだと妙な関心をしている。退院後 A は落ちる直前に滝の上に赤い服を着た釣り人の姿を見たといい、それから後のことはよく覚えていないらしかった。病院に担ぎ込まれた直後、赤い服を着た人がいるとか、その人を滝で見たとか大騒ぎしたらしいが、それも本人にすれば上事で一切覚えていないとのこと。 A はかなりの手術の末に一命を取り留め、結婚し子供にも恵まれた。そして2年ほど前、仕事中の事故で高所から落下し死亡した。以上、次、雪のあり地獄。雪山で真っ平らな平原のようなところへ出た。その日に迫る避難小屋が遠くに見えた。近道をしようとルートを変え、平原を横切り始め、しばらく進むと突然体が宙に浮き、視界が真っ白になり、足に強い衝撃。 大穴が開き、俺はその中に落ち込んでいた。見上げると上から落ちる雪が顔にかかり、青い空、そして足が踏んでいるのは地面ではなく木の枝。同じくらいの高さの枝を張った木が茂る林に雪が積もったんだが、枝から枝に雪が積もり、張った枝の下は空洞になっている。そこへ俺の体重がかかり、大穴が開いたようだった。上からザイルを垂らしてもらうが、下の様子が分かった皆は一箇所に固まって、ザイルを引けば自分たちも落ちるので危なっかしくて及び腰だ。俺は俺で、穴の中でも崖は周りの雪がサラサラと下に落ち、いつ地面まで落下するかとそればかりが気になっていた。どうにかこうにか引き上げてもらったが、元のルートに引き返すにも相当の距離を戻らなければならない。戻るのも進むのも危険は同じと判断し、そのまま避難小屋に向かった。いきなり腰まで潜るやつは続出したが、俺のように完全に落ち込むやつは出なかったので、無事避難小屋までたどり着いた。以上、次、谷川岳の避難小屋。初日は土合駅から徒歩で町ヶ沢出会いの爆栄地で一泊、翌日は屋根伝いに谷川の総耳峰一の倉岳も無事に越え、宿泊予定地の茂倉岳の避難小屋に着いたのは確か昼前でした。梅雨時には珍しく天気も良く、爽やかな風が時折吹いてきます。私はこの山が700人近い人の命を飲み込んだ山ということさえすっかり忘れていました。小屋の中は大人4人が寝て荷物を置くとほぼいっぱいの広さです。小屋に入るときに2枚の扉の内扉が壊れて開きにくくなっていました。しかし雪の季節でもないし、雨風をしのぐには十分でした。翌日は下山予定でした。夜半過ぎに天気が崩れ、私の頭の上にある小さな窓が風に吹かれてバタバタと音を立てていました。昼の疲れが出たのか、その音も気にならなくなり、私はスーッと眠りに引き込まれていきました。私はいつも山に入ると大体1時間おきに目が覚め、この時もそうでした。何度目かに目を覚ましたのは起床予定の3時5分前でした。この日は私が起床係でしたので、ちらちらと時計を眺めては時が経つのを待っていました。相変わらず窓枠は雨風に叩かれ大きな音を立てています。しかし重い扉はびくともせず、音一つしませんでした。その時です。突然それまでシーンとしていた室内の静寂を破るように、外の扉がトントントントントントンと規則正しく2回叩かれたのです。それは私が起床の声をかけるのとほぼ同時でした。真っ先によぎったのは、遭難者が救助を求めているんだということでした。それにしては誰も反応しないのです。明らかに他の3人は起床の声を待っているといった様子でした。風の音にしてはと考えながら時計を見ると3時を1分ほど回っています。やべと思い、起床の声とともにガバッと起き上がると、食堂の準備に取り掛かりました。が、何かいつもと様子が違いました。普段ならうるさいほど指示を出す4年生がじっと黙っています。手を止めるわけにもいかず黙々と作業をしていると、しばらくして S 先輩が、丸、今の聞いたかと聞いてきたんです。やっぱり他の人も全員が聞いたそうです。明らかに人為的に叩いた音であると皆口々に言っています。 S 先輩にお前外見てこいと言われ、恐る恐る扉に手をかけました。本当にこの時ほど怖かったことはありませんでした。 扉の向こうには誰一人おらず、ただ私の懐中電灯の明かりの中を雨と霧がさーっと流れていくだけでした。結局何だったかわからないまま、何も見えなかったというと一気に緊張が解け、みんな急に饒舌に話し出しました。その時先輩の一人が言った言葉に私は背筋がゾーッとしたことを今でも覚えています。ここの避難小屋って結構やばいんじゃないの？だってさ、この山なら冬に遭難した人の遺体とかってずっと安置されるだろうし。そうです、夏こそ穏やかなのですが、冬の谷川岳といえば豪雪地帯として有名で、数多くの登山者の命を奪ってきた場所なのです。あれから15年近く経ちましたが、現在は避難小屋も改装され、今も多くの登山者を迎え入れています。以上、次、父帰らず。富士山御殿場側の5合目にて、ある家族が車で5合目まで遊びに来た。別に登山するつもりじゃなくて、単に遊びに来てた、遊びに来てみただけなんで、準備も何もなし。その日は天気がすごく良くて、その場所から頂上がよく見えたそうだ。頂上まですぐ行けそうなくらい。そこで父親がちょっと行ってみてくると家族から離れて山を登り始めた。家族は止めたが、大丈夫だからと言ってしまった。するとそれから5分も経たないのに、あれだけ良かった天気が崩れ、山を登る父親の姿はみるみるうちに湧いてきた霧に飲まれて見えなくなっていった。家族は慌てたが、悪天候のため追いかけることもできず、付近の山小屋で父親の帰りを待っていたが、父親はそれっきり帰ってこなかった。天気が回復した後、捜索が行われたが、遺体も見つからなかったそうだ。以上、次、消えた一人。3泊4日4人でスキーに行った帰りの出来事です。帰り道の山道を走っていると、後ろの2人の様子が変らしいのです。後ろの右側に座っている人が早く行ってくれとせかすし、左側の人は早く早くと叫んでるそうなんです。前の2人は当然わけがわからないし、後ろの2人にムカついてきたらしいんですが、そうしているうちに後ろの右側に座っている人がうわーと叫んだ途端、左側の人がおい丸とその人の名前を叫び出しました。前の助手席に座ってた友達のお兄さんが振り返ると、後ろの右側の人がスーッと消えていったらしいのです。信じられない話です。しかし実際にこのことは新聞にも載りましたし、8年経った今でもその人の消息は不明のままです。一体何が起こったんでしょうか。以上、次、牛三つ井戸。実家の裏にある無名な山ですが、奥深くに古ぼけた井戸があります。子供の頃に井戸の中を覗いたことがあり、その時に不思議な現象が起こったという記憶があります。真っ昼間に井戸に首を入れ奥深くを覗いたのですが、特に何もなく、それから井戸から首を出し周りを見回すと真夜中に変わっていたのです。 今思い出すとそのような記憶しか残っていませんが、その後最近になってその井戸のことについて調べてみたのですが、その井戸は古くから牛三井戸として祀られており、夜になっても井戸の中は昼間のように明るくなるという言い伝えがあり、それに関係があるのかもと思った次第です。以上。次、マリをつく子供。ちょっと待ってください。じゃあ行きます。マリをつく子供。ユビソのキャンプ場で A さんと数人の仲間が焚き火を囲んで、静かな夜をビールなぞ飲みながら楽しんだ。そのうち夜も遅くなってきたので、そろそろ焚き火を消してお開きにしようということになったのですが、A さんは小さな焚き火の炎に照らされてうつらうつらするのが心地よく、一人残ることにしました。周りを見渡しても小さな女の子が一人ボール遊びをしているだけで、とても静かな夜でした。でもよく考えるとキャンプ場だとはいえ、夜遅く女の子が一人で遊んでいるなんて少し妙な気がして、よく見てみると暗くて遠いためか歪んだシルエットではありますが、間違いなく 5,6 歳の女の子がボールを放り投げたり蹴飛ばしたりして遊んでいます。 A さんはさほど気にもせず、また目を閉じてうつらうつらしていたそうです。しばらくして自分の横の草むらがガサッと音を立てました。すると小さな声でボールという女の子の声が聞こえましたが、 A さんはそのまま目を閉じていました。すると今度は足音が A さんに近づいてきて、おじちゃんボールと言っています。 A さんはああボールを取ってくれと言っているのかと理解し、うつむいたままそっと目を開けると、焚き火に照らされた女の子の靴が見えて、大きな声でおじちゃんボールと声をかけられました。 A さんはハッとしました。大きな声をかけられたからではありません。その声が A さんの横の草むら、ボールが落ちたと思われる場所から聞こえてきたのです。 A さんはハッとして顔を上げると、そこには頭がなく体の形が歪むほど傷だらけの女の子が立っていました。そうです、女の子が遊んでいたのはボールではなく自分の頭だったのです。何でもこのキャンプ場の近くで幼女のバラバラの遺体が見つかったことがあるということで、今でもこの場所には無邪気に自分の頭でボール遊びをする女の子が現れるそうです。以上。次、生がくび。じゃなかった、牛がくび。アンダーバード合体して生に見えた。N 県 S 村に牛がくびという場所があります。私の祖母がその近郷出身です。小学生の頃にその祖母から聞いた牛がくび近辺であった昔々の話です。祖母の曽祖母の弟にあたる人が金貸しをやっていました。江戸時代らしいです。私にとってはご先祖様なんですが、残念ながら名前は分かりませんので、仮に太郎さんとします。太郎さんは氷菓子であったらしく、あまり評判は良くなかったようです。ある夏の日、太郎さんは小僧さん一人をお供に連れ、貸した金を取り立てるため山中の集落に出向きました。集落の人たちに貸していたお金の取り立てがどのように行われたかははっきりとは伝わっていません。 ただ山の集落の人たちは酒席を用意しかなりお酒を勧めたそうです。そして太郎さんは酔っ払ってお供の小僧さんと一緒に夜の参道を帰ったということです。で結局太郎さんと小僧さん二人とも家に戻ることはありませんでした。そのまま行方知れずとなりました。山の集落の人たちに尋ねてもお金を返し酒を飲んで別れた後のことはわからないと皆が答えたそうです。残された家族は山の集落の人たちではなく麓の村人たちにお願いして山の中を探してもらいました。そして帰り道とは逆方向の崖の下で太郎さんの遺体をようやく見つけることができたそうです。遺体は凄まじい形相をしていました。最終的には夜の山道で酔っ払って落ちたんだろうとされましたが、帰るべき家とは逆方向である崖から落ちたなんて妙な話だと噂になったそうです。さらに取り立てた山の集落の人々が払ったと言っているお金は結局どこからも出てきませんでした。またお供の小僧さんがずっと見つからないのは神隠しだとか主人を殺して金を奪いさらに取り立てた、さらに、蓄電したんだとかいろいろと噂になったそうです。私はこの話を初めて聞いた小学生の時からきっと小僧さんも山のふもとの山中の集落の人間に殺されたんだと思っています。山の集落は過疎のため昭和40年代中頃に廃村となっています。以上、山にまつわる怖い話パート1のとりあえず10話読んでみました。で、ジータレス読み、122かな、でも本当お茶の放送あるとその週は元気に戦えると、まあありがたい話で、元気になるんかなこんなので、で分からんけど、でも、123、おっちゃんこんばんはと、もうおっちゃんじゃないですけどこんばんはと、初書き子ちょっと出遅れたと、初書き子かよく分かんないけどとりあえずありがたい、で124間に合ったと、急いで風呂入ってきたおっちゃんこんと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、あざっす、まあ急がなくてもいいと思うんですけど一応録音アップするんで、125超短い話ばっかりだなと、まあ、比較的10本読んでも30分ですね、長いのは一つぐらいでしたか、で、126お茶コント、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、作業用に聞かせてもらいますと、あざっす、で127、ここの話はそっち系の話ばかりではなく一般的な意味での山の危険な話も含まれているのねと、うん、そうみたい、普通にこっちの世界の話じゃん、あっちじゃなくてみたいな、普通に、確かに山行ってくるわ、だってさ、あの父帰らずって おかしいぜこれ動画でも父帰らず、あのなんかちょっといや富士山頂上行けそうじゃねえって、俺行ってくるわって言ったら危ねえからって言ったら、そこであの天気悪くなって帰ってこなくなっちゃったんですけどっていうのは、これは怖い話っていうかっていうね。で、128、キャー俺たちのアイドル来た、まあ、アイドルとは全く思えない容姿なんですけど、まあ、とりあえずあざす、129、おっちゃんこんばんはこと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんは、山はいいよね、俺は山か海選べって言われたら山選ぶわと、そうか大変だけど、あの登った時のってやつなのかな、俺海かもしれない。で130、投稿数が多いサイトで話の当たり外れが多いなと、このサイトをリクエストした方のおすすめとか聞いてみたらどうでしょう、だからそのリクエストした方が聞いてんのかどうか知らんけども、だからこんな感じでいいんかねっていう、だからこれが続くぞとりあえず こういう感じで、分からんけど。で131、マリの話は稲順にもあったなと。もう題名見た時点で、あ、これ絶対あれだと思って、マリをつく子供なんざって。でもこれ山の話じゃねえなと思って、まあ、一応山のところでバラバラっていうところで遺体がっていうつながりで一応山にまつわるのかな、よくわかんないけど、なんかあんまり山にまつわると本来の意味とちょっと違う感じがするけどね。で、132、忙しい中の放送ありがとうございます、出遅れたと。あざす、まあ、出遅れてもね、とりあえずは聞いていただけるだけでありがたい。であとは録音アップするんで、まあ、もしよかったら。で133、おったん来たと、まあ、おったんじゃないですけど、とりあえずこんばんはと。あざす。で、次の今度また10話いきます、これ。長くないのかな、ここはね、ちょい見づらいんだよな、開業が微妙で。じゃあ次5話でいきます、5話。5話読んだらまたあのレッスン読みに帰ってくるって形でいってみましょう。パート1、次11話目から15話目まで。彼女の写真っていう題名の話から。恐れ山、その時にイタコで有名な恐れ山に行った。旅行の写真を後で見せてもらったのですが、その時に写真にとても奇妙な気味の悪い写真が数枚ありました。といっても別に霊が写っているというのではありません。それは小石を積んだ祭の河原のようなところで彼女を撮った写真なのですが、少しソフトフォーカスがかかっているというか、ピントがボケているというか、ちょっとぼやーっとした写真で、見た瞬間に気持ち悪いというか、ゾッとするというか、なんとも気味の悪いものでした。すべてを見終わると友人と目が合いました。いろいろなところに行ったなというと、何か変じゃなかったかと聞いてきます。そこで思ったままの感想を言うと、実は旅行に行く前に彼女が子供を降ろしたんだよ。ちょっと大きくなりすぎていてな。そういえば聞いたことがあります。祭の河原では成仏できない子供の霊が小石を積んで成仏しようとしている。でも最後の一つを積み上げようとすると鬼がやってきて積み上げた石を崩すので永遠に成仏できないと。以上、次、持ち主のいないラジオ。あれは確か1977年の7月下旬から8月上旬でしたから、もう20年ほど前のことでした。私は友人と3人で北アルプスの裏銀座コースという3000メーター級の尾根を縦走していました。縦走というのは山の頂上を巡り歩く山登りのことです。第2泊目、野口五郎小屋というところに泊まったのですが、割合空いていて自家発電による電灯、テレビもあり、食事もよく快適でした。それでも登山者は早朝に出発するものですから、夜9時前には消灯して寝るのが普通です。寝るところはせんべい布団はありますが、いわゆる雑魚寝です。皆が寝入って静かになった頃、ラジオを聞いているやつがいるのです。小さな音でしたが、静かなだけに気になりました。皆が疲れているのに迷惑だなと思いながらも、そのスイッチを切ってくれるだろうと待っていました。しかしだんだん腹が立って起き上がって小屋の従業員に注意してくれように言いに行きました。しかし誰もラジオなど聞いている客などいなかったのです。他の客も起き出して調べたところ、あるリュックの中のラジオが鳴っていたことが分かり、そのスイッチを切って ってことは収まるはずでした。従業員がポツリと漏らしました。そのリュックの持ち主は今夜の客の中にいないんです。おそらく本人の荷物を置いたまま身軽で下山したのではないかというのです。野口五郎岳から1日で麓に下山できるコースはありません。夏場とはいえ装備なしで下山するなど自殺行為とも言えます。ラジオのスイッチはずっと入りっぱなしだったのかもしれないし、荷物を動かした際に入ってしまったのかもしれません。静けさの暗闇の山頂で聞こえたラジオは電波状況のため音量にウェーブがかかっていて、断片的に番組提供者名が聞こえていました。霊友会です。以上。次、林道の親子。とある南からの下山中、長い林道をとぼとぼ歩いていると、下から上がってくる親子が向こうに見えた。もう夕方で暗くなってくるのにと思っていたら、カーブの死角で見えなくなった。すれ違う距離まで来たが見当たらない。人里まで2時間の距離。やっぱ遅いから戻ったかなとも思うが、結構健脚の私が追いついてもいいのにとも思う。脇道はない状況。不思議に思って歩いていると、頭上で枝の折れる音が。山側の斜面を見上げると、かなり上の大木にその親子が枝に腰掛けて無言で遠くを見ていた。なんかこの世のものではない感じがして、心臓がドキドキ走ってその場から離れました。まあ物理的には可能だけど、不自然な体験でした。以上。次、山中の声。俺は霊体験もないのだが、ただ一つ不思議な話を親父から聞いた。親父は真面目で嘘をつくような人間ではない。毎朝山仕事で家の近くにある山に行くのが日課になっており、その日も山で作業をしていた。人の声が聞こえるから声のする方に向かったが、声のする方との距離は縮まらず、姿形は全く見えないが、聞こえる声は、今日は3人の客が来るから大急ぎで支度をしなきゃならないと言っている。一体何事なのかと、いぶかしんでどんどん山奥に入っていくと、突然声は聞こえなくなり、辺りはシーンと静まり返り、今いるところがどこか全くわからない。ふと川の流れる音が聞こえ、その方向に進んでいくと、小川の向こう岸に蛇、カエル、ネズミ、鳥などいろいろな動物の死骸が3つこんもりとした山の形に積まれている光景が現れた。それを見た親父はどこをどう走ったか、もう無我夢中で駆け、蒼白の顔をして家にたどり着いた。それ以来、親父はその光景を見た山に入ろうとはしなかったんだ。以上。次、集落の火葬場。うちの実家の田園に行くときに山の中の細い道を通って行くんだけど、でね、途中に昔のうちの集落内での火葬場が見えるところがあるんだ。今ではもう朽ち果てた小屋にコンクリ製のかまどと大きめの煙突があるだけなんだが、それも子供の頃に祖父に近くまで連れて行ってもらったきりだから、現在は崩れて何も残ってないと思われる。なんだかその付近だけ雰囲気が空気が違うんだ。 山のすぐ横に県道を走ってて、車の音とかも聞こえるのになんかシーンとしてる。空気がキーンとしててぼやーっとしてる。すぐそばで 2,3 人の人がこっちをじーっと見てる感じ。俺は全く霊感とか信じないし、幽霊そんなもんいるかよって人なんだが、なんとなく感じるんだよな、あそこ行くと。昔母親にそのこと言うと、お前の祖先が見守ってくれてんだよ、私もなんか感じることあるしって言われた。親父は婿入りしてきた人だから何も感じないらしい。だから全然怖がらずに一人で真っ暗になるまで霊仕事してるけど、俺は怖くてできねえ。まあ多分ただの勘違いだろうけどさ。以上、11話目から15話目まででした。でジータレスミ134、サイの河原は親よりも先に死んだという親不幸のせいで石を積み続けないといけないそうですね。降ろされたのにかわいそうなと。親よりも先に死んだという親不幸のせいで石を積み続けないといけないと。で終わると思ったら鬼がフェイツってやって、また最初からだっつって何度もやんなきゃいけないっていうか、無限ループするとたまらん。どんどんなんか邪の念が溜まってきそうだよ。で135、霊友会というのは本当に実在する宗教団体です。提供しているかは知りませんが、提供するんかい。本当に実在するんだ、霊の友の会。公式サイトある、なるほど。で次136、しかしこれだけ山に関わる怖い話があるって、山ってどんだけやばいんじゃと。山はそう、素人がね何も身軽で登ってくのはね、山の怖さをっていうところですよ。で137、おっちゃんメガネ男子なの想像つかんと、よくわかんないけど、とりあえず普通に週2ぐらいからメガネなんですが、なんで想像つかないのかよくわかんないけど、まあ、相当イメージがすごいとこ行っちゃってるんでしょうけど、で、まあ、とりあえずメガネですね、昔から。で138、山の話多いねと。山の話多いねって、俺今読んでるのが山の話っていうか、一応山にまつわる怖い話っていうサイトだから。で、山といえば中学の時肝試しで夜中に行った時、風も吹いてないのに木がガサガサガサガサって言って、なんだろうって思って上見たら、首を吊ってる女のような影が見えたんだ。まあ木の影がそんな風に見えるんだろうと思って気にせず友人と話してたんだ。そしたら上からガサガサガサって音がだんだん近づいてきて、最後にドサって地面に叩きつけられるような音が後ろからしたんだ。振り返るとひどく骨がありえない方向に向いた人のようなものがあった。真っ黒でピクピク動いてて、みんな驚きすぎて動けなかった。すると目だけがこっちをギロッと睨んできたんだ。その瞬間みんな一斉に逃げ出した。あれ以来あの山に行ってないんだと。これどこからのやつを貼ったのこれ知らんけど。謎だな、まあこれ怖いですけど、ピクピク動いてる、もうサイレントヒル的な何か感じがするわ。なんかで、次139、鬼ももう半分楽しみでやってるからなと。フェイってヘッドスライディングで3山まとめて壊したりしてるからなと。絶対いるよそういうやつ。もうだから普通にただ積んできたのを 手でフェイってやるのはもうやっぱり飽きますから、だから今度どうやって倒してやろうかなっていうのはあると思うんですよ。絶対遠くからその輪ゴム鉄砲でやったりとか、絶対そういうやつは出てくるはずなんで、わざとあのつるっと滑ってこけて角がその石の積んだやつに当たるようにするとか、ちょっといろいろやってると思うんだよ絶対。であのわざとあの青鬼って呼んで、青鬼が振り返った時にその角がその石のところパシンと当たるようになってるとか、なんかそういうちょ、あごめんごめん悪い悪いみたいな、そういうのは絶対やってるわ。で140、なんやかんや言っても日本国土の7割は山です。だから山にまつわる話多いっす、はい、で141てか海とか行ったら日本海に囲まれてますしみたいなのも言えるかもしれないけど、で141昔から山は魔界だとか、あるいは逆に神域だとかよく言われて、不思議な話の宝庫だよねと。なんかまあ簡単に人が入り込めないところがなんかね、あれなんでしょうけどね、いろいろ、うん、想像をかきたてるところがあるのかもしれないですけど。で、142、138だが体験談ですと。これ体験談がこの、マジか。ドサって落として、なんだと思ったら、ピクピクピクピクしてるのがいて、で、目的なもの、てか目だと思うけど、それがこっちを睨んできたと。猛ダッシュですよ、どう考えても、怖すぎだ。で、143、鬼のフェイでむせたわと。鬼絶対もうね、いろんなフェイやってると思うんだよ絶対。わざと、もう絶対わざとやってるだろうっていう、いろんな、ね、いろんなフェイを多分ね、その事前に考えてると思う。で144、リアルな話重視なのかなと。入れた入れたって話くらいのボリュームが欲しいねと。入れた入れたどういうこと。まあボリュームが欲しいということで、でも基本的にね、なんだ、これはにちゃんのスレに書き込まれたこのレスのやつだから、あんまり多分長いのはそんなにないのかなと思われる。だってパート1で今さっき一番最初に言いましたけど、80話近くあるってことは、ほとんどそのレスをまたがない、その1話2話3話みたいな、その1、2、3みたいな形でまたがないってことは短いんですよね、おそらく。で145、関東某県立高校の教師ですと。移動先の高校で誰もなり手がなかった登山部の顧問に気軽になったばかりに、怖い体験を数多く体験しました。早く他校に移動したいですと。あるんだそういうの。登山部の顧問きついな、気軽になっちゃった、これまあきついぞ。登山部だからね、当然山登んなきゃならんから大変だな。ぜひもしその体験を書き込めるんだったら書き込むっていうか、自分のあの8月のやつに8月、100物語やりたいと思ってるんで、そこの話として、提供していただければありがたいですね。だから138番さんもですね、ここに書き込んじゃったか、話欲しかったねそれ、ぜひぜひ。長さ的には良かったんじゃないこれ。で146、山の毛って書いてありますけど、144番さんに対して入れた入れたって話くらいのボリュームが欲しいねって言ってた人ですけど。で次、16話目から20話目まで行ってみましょう。パート1、次はどうなるっていう話の題名の話からいきましょう。 子供の頃読んだ昔話。ある漁師が山に入った。イノシシを待って身を潜めていると目の前に一匹のクモがいた。そこへカエルがやってきてクモを食べた。カエルは跳ねていった。そこへヘビがやってきてカエルを飲んだ。ヘビは這っていった。するとどこからか大きなイノシシがやってきてヘビを食った。漁師は締めたと思いイノシシに鉄砲の狙いを定めた。しかしここでふと考えた。クモはカエルに食われ、カエルはヘビに食われ、ヘビはイノシシに食われた。そのイノシシを撃ったら俺はどうなるんだろう。気味が悪くなった漁師は鉄砲を下ろした。その時山中に響き渡るような大きな声がした。撃たなくてよかったな。以上。次、いつも4人で。伊藤正一氏が書いた黒部の山賊に載っている実は抜粋。1963年、金沢大学医学部の3人 A、B、C 君は夕方、雲の平山荘に着いたが、一人が疲れていたためにザックを小屋の手前10分程度のところにデポした。小屋に到着後、一番元気のいい A 君がザックを取りに戻ったが、ここから消息不明となる。暮れるには十分時間があるし、天気は晴れ、万一の場合は声を上げれば十分に聞こえる位置であった。 A 君がいなくなったと言って騒ぎ出したのは暗くなってからで、営林署4名、小屋の者10名、その他40名近くで捜索したが、手がかりは皆無であった。翌日も未明から捜索し、ヘリも飛び、ビラをまいた。また他の小屋へも連絡を取り、捜索のネットワークを強化したが、手がかりは得られなかった。不思議な出来事であった。天気は晴れ、シーズン中で人も多くいた中で忽然と姿を消したのである。伊藤氏は自殺も考えたが、二人の仲間はそれを否定した。4日目、 A 君は突然帰ってきた。どこにいたのかと尋ねると、小屋にいたんだという返事が返ってくる。また、おい、ガソリンはないか、俺のズボンはどこへ行ったなどと口にするものだから、とりあえず伊藤氏は A 君を休ませることにした。半日眠った A 君は正気な人間に戻り、語り始めた。ザックを置いたところまで行くと急にガスがかかって方角がわからなくなった。それからあとはただ小屋に帰ろうと藪の中を歩き続けたことしか記憶にないという。当日はガスなどかかってはいなかったのだが、 A 君の言う藪の中を歩いて出たのは壁っ気であった。そこでキャンプをしてた人たちの中に入れてもらって最後の夜を過ごし、翌朝雲の平山荘へ戻ってきたということであった。 A 君の言葉、今となっては不思議です。昼も夜もいつも4人で話し合ったり、僕の持っていた乾パンを食べたりしながら歩いていたので、少しも寂しくありませんでした。この話の中の3人とは一体誰なのか、いろいろな憶測が飛び交った。以上。次、おばさんの忠告。今日トライアルバイクで静岡の登山道を登ってきた。先頭が俺、10メートル後ろに T、 その後ろに M の3人。道がなくなるところから林に入ってどんどん登り、尾根まで出た。しばらくうろうろ走って帰ろうとしたら、登ってきたところがわからない。あたりは日がささない林の奥の奥で、タイヤの跡を探すが見つからない。 その時 M が行き止まりだよって言われた時帰ればよかったねと言い出した。あ、いつ？
下の獣道で。
M は下の獣道でおばさんにそう言われたという。先頭の俺はそんな人影は見ていない。後続の T も知らないという。わずか10メートルおきに3台つながって走っていたのに、3台目の M だけが目撃したおばさん。言った言葉が行き止まりだよ。ゾッとした。来なければよかった。でももう手遅れだ。 GPS 携帯持ってたけど場所が出ない。時間は午後、暗くなりそう。3人とも目がマジ。
とにかく登ってきたルートを探そう。それから随分探し回って、なんとか暗くなる前に山を降りてきた。
M が見たおばさんって何だったんだろう。
以上。次、谷川岳の救援無線。
大学のワンゲル時代の話1、谷川岳の救難無線。部室で無線機をチェック中に、どうしてもそそ SOS としか聞こえない。電波が FM に入るんだけどどう？と部員が聞いてきた。その場に行くと、確か頂点端点を連続3回クリックする音が聞こえる。間違いないなと、アンテナを振り、その方向は上越国境、信号強度は高い。即座に顧問に連絡し車を出してもらう。警察には確信もないので、とりあえず報告は後にする。電波の位置を特定することを FX と言い、我々は車3台で渋川沼田へ入り、方向を確認。3時間ほどかけてほぼ特定できたのが谷川岳方向だった。天神平駐車場へ車を入れると、平日の夕方ということもあり、止まっている車は少なかった。小型の無線機をポケットに入れて再度方向を確認。もうアンテナがなくても信号強度は強く、3方向に分けて移動すると、先輩の B さんの無線機が飽和状態でハウリングを起こした。通常こんなことはないので一同で驚く。 B さんに続いて登山道を入り、ほんの20メーターくらいでザックを発見した。さらに見渡したところ、男性の死体を見つけた。すぐに自分は取って返して警察に連絡した。こんなこともあるのかと、一度興奮しながらも警察が来るのを待った。その時は誰も気づかなかったが、もう無線機は音声を出していなかった。当然登山者が持っているものと誰もが疑わなかった。でもどうして死体が電波を出すんだ。警察も当然その事情を聞き、無線機を探したが登山者は持っていなかった。そしてその方は死後2日は経っていると言われた。こんな駐車場のすぐ近くで誰にも見つからずいたのかと思うと不思議だった。さらに捜索すると沢の水の中からそれは出てきた。もちろん水没して使い物にならない。では一体誰が電波を出したのだろうか。もしやと思い、人数を動員して付近を捜索したが誰もいなかった。駐車場に残った車も亡くなった本人のものと確認され、登山カードも他にはなかった。一体誰が無線機で俺たちを呼んだのだろうと、同窓会の旅に話題になる秋の日の思い出です。以上。次、雷雲。
穂高の稜線を歩いていると、下の方に重たげな雲が湧いてきた。俺たちのところまで雲は届かず、雲の上に顔を出した稜線を歩いている格好だ。何か聞こえる。金属音、ピーンとかキーンとかジジジ、そんな音。足元を見る。
雲は厚みと密度を増している。間違いなく雷が来る。落雷は下にだけ行くとは限らない。そして手には金属のピックルを握り、テントのポール、ペグ、テント固定用の金具、食器といった金属類がザックに詰まっている。先頭を歩いていた俺は全員に体から外せる限りの金属を外して稜線にひとまとめにするよう指示し、できるだけそこから離れた。周りでも他の登山者があたふたしている。しばらくするうち雲を集めた気流が変わったのか、雲は薄くなり始め、俺たちは再び荷物を身につけ歩き始めた。落雷事故もなく、これといった悲劇が起こったわけでもないが、なかなか怖かった。以上、16話目から20話目まででした。で、次行く前にジータですよ、み147、ちょこんばんはと。最近忙しそうですね、体を大事にと。あざっす、もうちょんじゃないですけど、はい。で、148、エベレスト登山中に普通に見られる座ったままの透視死体などはリアルに怖いですねと。普通に見られるの、エベレスト砂漠へ座ったままの透視死体、まあまあ、投資するとき、ね、まあ、そういう風な状態で、お亡くなりになる方も、まあ、言ってもおかしくないと思うんですけど、普通に見られんだ、エベレストなんでそんなとこ行くんかねっていう。で、149、天剣消滅ってやつだっけと。山の毛わからん。で、150、100物語やるのかと。結構体験多いから書き込んでいいならそこにやっとくけどと。書き込んでいいっていうかですね、その書き、自分に送ってほしいんですね。とりあえずどこにも載せない、まだね、そのやる前まではっていう感じなんで、その話をテキストファイルとかワードとかわかんないけど、なんかにそうやって書いて、自分に送ってきてほしいんですね。はい。で、151、その食物連鎖の話は昔話にあるやつと。自分の読んだ話では漁師の名前が美濃正右衛門という名前で、字を変えるとその一部が身の上ともなるということで打つのをやめたという話だったと。美濃正右衛門、身の上で。152、そうそう、山の毛だと。娘と一緒に山行って変な動きするお化けが娘に入っちゃうやつ、山子はだけに山つながりってことでと。山の毛、俺読んでないかな、わからんけど覚えてないわで、153、県によってヘリの救難要請の費用が有料と無料のところがあって、登山する方もそれを知っていて、何かあった場合に無料の県の警察に連絡するという話があったなと。なるほど、県によって違うんだ。まあいろいろあるんだろうけど、そうね何かあった場合に無料の、そりゃそうだよね、無料の方行かないととんでもない額請求されそうだしな。で、次、こんな感じでいいですかね。とりあえず、21話目から25話目までいきたいと思います。パート1、もうパート1だけど恐ろしくこれかかるわ、これ80話あんだぜこれ。これはやばいわ、ちょっと待ってくださいねじゃあ行きましょうか。21話目から25話目まで、別に21話とか何も書いてないんですけど、自分が分かんなくなっちゃうんでそう言ってます。いってみましょう。裏山の会っていう題名の話。うちの実家の方にあった名もない低い山の話。 幼稚園小学校の裏手にあるその山は裏山って呼ばれていて、山頂に児童公園が作られてた。昼休みなんかにこぞって小学生が遊びに行くような場所。でもこの山、山頂に続く道の途中に戦争の慰霊碑、小学校とちょっと離れたところにお寺、そしてまたちょっと離れたところに神社、しかも時々自殺する方がいるがあるというちょっと怖そうな場所。その山での出来事。犬の散歩をするために夕方、夏の6時ぐらいにモレがその山を登っていたら、慰霊碑の近くの斜面、道はなく人が上がれないところに真っ青な炎が見えた。数秒して消えたけど、あ、やべえって思って速攻引き返した。いつも散歩してるともっと歩くって感じで帰るのを拒否する犬もこの時はふもとまっしぐら。同じく犬の散歩をするためにおかんと兄貴が山を登っていた。やっぱ6時くらい。するとまたその慰霊碑の近くに来た時、突然自分たちの目の前約10メーターほど先に白い人の形をした煙が出現。もちろん焚き火の季節じゃないし他に人もいない。2人と1匹、やっぱりふもとまっしぐら。中学の時、見ちゃう友達、すごく感じる友達、結構感じる友達、雰囲気を感じる友達、全然感じない友達、総勢10人ほどで肝試しを兼ねて花火をすることになり山頂へ。すると空気が違うんだ。生温かいプラスネバーっとした空気で、山の斜面の方からはとてつもなく冷たい空気。とりあえず花火をしようとろうそくやらバケツを準備したものの花火がつかない。今日の昼に買ってきた花火全部火がつかない。そうこうするうちに一番見ちゃう友達がバケツの水をバシャッとこぼして広げてた花火をひっつかむと、走らず降りるぞと一言。俺自身、見るってことは蒸気の炎、青い炎以外ないけど、今まで斜面から感じていた冷たい空気が山頂全体に満ち満ちていることに気づいて一瞬で総化だった。みんな一目散に山を降り、結局小学校で花火を再開したんだが、今度はバッチリ火がつくんだよ。やっぱりそういう場所ってのは何かしらあるんだってことを強く認識してからは、遊び半分で肝試しとか上がるのはやめようって思った。以上、次、かかとのシミ。高校1年で山岳部に入り、初めての山行でのこと、山行きでのこと。初日の工程を終わり、テントの中で靴下を脱ぐと足の甲、指ともなかなか大きな靴ずれができている。これだけで十分すぎるほど痛い。そしてかかとはくるぶしより低い位置からくるぶしの上端くらいまでの高さにかけ、足の後ろ側に当たる部分の肉が露出している。赤い肉からは出血もせず、透明な体液がじっとりと張り付いていて、流れるでも溢れるでもなくテラテラ光っている。指で触れると塩をすり込まれたような痛み。指で触れた場所をよく見ると体液に指紋が残っていた。消毒だけでもしておこうと傷薬を塗り、そのまま直に靴下を履いた。直に傷を靴下にしっかり貼り付けてしまえば、明日歩く時もかかとが直に靴下と擦れることはないし、その方が楽だという顧問の言葉に従った。翌日も一日中歩き、帰宅後に顧問の言う通りかかとの靴ずれにしっかり張り付いた靴下を見ながら、この靴下どうやって脱ごうかと泣きたい気持ちになった。怖がってゆっくり脱げば苦痛の時間が長引くだけだ。かかとギリギリまで下ろした靴下をしっかりつかみ、これ以上はないという勢いで一気に靴下を剥ぎ取った。 部の練習で走ったりするため、この靴ズレは4月から実に夏休み中の8月初旬まで感じせず、多くの靴下のかかとに不気味なシミを残した。以上、次、ババ島のうなり声。ババ島は北アルプス北部の名峰、剣岳の登山口である。剣じゃない。剣岳でした。剣岳の登山口である。冬山シーズンになると豪雪の剣岳を目指して多くのアルピニストが訪れる。夏はオートキャンパーでにぎわうババ島も雪が舞い始めると、途中イオリブラクから先で道は冬季通行止めとなる。剣岳を目指す登山者は重荷を背負ってババ島までの長い道路を延々と歩かなければならない。ババ島の少し手前、ゾロメキ発電所の近くにトンネルがある。正確にはスノーシェード。永遠と歩いてきた登山者が風雪を避けて最後の一本を入れるのに最適の場所だ。3月初旬のことである。我々大学山岳部一行は早春の剣岳を目指していた。小雪こそ舞っているものの、草月川沿いの林道は風もなく、我々は重荷に汗を流していた。トンネルに着くとリーダーの T さんの一本入れようかの一言で休憩となった。くだらないことを喋りながら行動食のチョコレートを食べたりタバコを吸ったりしていた。と突然、うおーともうおーともつかないうなり声のようなものがトンネルの中に響いた。何でしょうと不思議に思って誰にともなく聞くと、動物かなんかの声だろうと先輩。あまりにもはっきりと聞こえるので恐怖を感じるほどではなかったの。僕は休んでいるところと反対の出口まで音の源を探しに出かけたが、どこから聞こえてくるのかわからない。場所を移動してもいつも同じ大きさで声は響いていた。幽霊ですかね。こんな昼間に出るもんか。しばらくして声が止むと、不思議な気分を抱えつつ馬場島を目指して出発した。ババ島の派出所には県警の K 隊長がいて、我々を出迎えてくれた。富山県警の山岳警備隊がちょうど春山訓練で入山しているところだった。山に入ると結構な雪でラッセルも深く、その晩は草月尾根でテントを張り、翌日に草月小屋に入った。テントに入りラジオを聞いていると、今日剣岳の草月尾根で訓練中のとやりだした。どうも警備隊の K さんが獅子頭付近で雪崩に巻き込まれ池の谷に落ちたらしい。山岳部の中にも K さんと顔見知りの先輩がおり、どうすればよいかと悩む。結果的には当時の我々の実力では冬の剣で何もお手伝いすることはできなかった。K さんの遺体は7月になって池の谷の中ほどで発見された。ビバークの体勢をとってうずくまるような格好だったという。あの日我々がトンネルで聞いた声は何だったのだろう。その後土地の人に聞いても、そんな声の動物はいないという。僕は山の神様が何か伝えたくて叫んでいたのではないかと思う。その後草月小屋で K さんの落ちた日は結婚記念日、発見された日は誕生日だったんだと聞いた。なんともやりきれないことだった。以上、次、先輩の約束。3年前、先輩2人と山に登った時の話です。 A 先輩は山に慣れていましたが、 B 先輩と私はまだ初心者でした。 最初は順調に登っていったのですが、途中で雨が降り出しました。止む気配がないようだったので、一度中腹の無線小屋に戻ることにしました。ところがその下り道で地滑りが起き、しかも私が足を痛めてしまい、足止めを余儀なくされたのです。 A 先輩は一人で無線小屋へ行き、助けを呼んでくると言い、慎重に山を降り始めました。その日は A 先輩は戻りませんでした。夜が明けると救助のヘリが見え、私と B 先輩は無事に救助されました。 A 先輩から3時間ほど前に救助の要請があったとの話でした。しかしそのヘリには A 先輩の姿はありません。自分はそのまま病院に行き、 A 先輩のことは B 先輩に任せることになったのですが、次の日に見舞いに来た B 先輩は私にこう言いました。A のやつ、あの地滑りを越えたあたりで死んだんだってよ。野犬かなんかに襲われたって話だよ。でも A 先輩が死んだとされる時間は私たちと別れた直後、救助を呼ぶ無線は助けられた3時間前のはず。では誰が救助の要請を、私たちが避難していた場所を A 先輩以外の誰かが知っているはずもない。それに無線の主は A 先輩の生命を名乗ったらしい。私はきっと先輩が助けてくれたのだと信じています。必ず救助を呼んでくるから、俺を信じてここを動くなよ。別れる前に先輩はそう約束していったのですから。以上、次、根津店。和歌山の山間部での伝承でしょうか、ネズミの天ぷらを作って河原で待っていると、タヌキ、キツネが人間に化けてそれをねだるそうです。ねだるというよりは非常に欲しがるそうです。そこで欲しければやるけど金を持ってこいと言うと、しばらくして金を持ってくるそうです。ただし最初は木の葉で作ったお金なので、すぐにバレてしまいます。本当の金を持ってこいなどとやり取りが数回あるうちに、最後は本当のお金を持ってくるそうです。ただしこのやり取りの間はなぜか非常に眠くなり、うっかり寝込むと根津天を持っていかれてしまうそうです。山本宗一さんはこれを友人と二人で実験したそうですが、どうやら眠ってしまい根津天は取られてしまったそうです。以上で、今日はこの辺にしよう。とりあえずジータですよ。154、系統は違いますが、結構有名なアンデス山脈に墜落した飛行機で生き残ったサッカー選手たちだったはずの生存劇の話は、オカルトではなく現実のサバイバルの食事が行われたいそうで、怖いというか何とも言えない気持ちになりますと。サッカー選手だっけ、ラグビー選手じゃなかったっけ、あれ違ったっけ、アメリカンフットボール選手なんだったっけ。でもとりあえずそういうのがあったっていうのは自分前にどっかで読んだはずだな、それ。あ、157番が書いてある、ラグビー選手、ラグビー選手団の話だねと。生きてこそという映画にもなった事故、うんうん、それ自分なんかで読んだわ、それ配信中、うん、で155、本日の地方ニュース。山へ山菜を取りに行った男性が間違ってトリカブトを採集、自宅へ持ち帰って食べてしまい男性は死亡、家族も意識不明の重体。間違いようのないトリカブトの歯をどうして間違ったのか、ある意味怖い本日の山の話でした。あの山菜危ないよね、どう考えても。あのキノコとか山菜ね、知識のない人間が、てかトリカブトはなんでだろう、なんと思って食ったんだろうなこれ。で、156、 凍傷の話怖すぎる、現実は怖い。凍傷っていうか靴ずれ、まあ凍傷も怖いけどね、くっついちゃったくっついちゃったくっついちゃったって、ね、で157がさっきのラグビー選手団の話だねっていう。で158、トリカブト、歯の切れ込みの深いですが山荘二輪草と間違って食べられることが多いです。花が咲く前ですけど、データ山菜マスターいたここに知ってるんだ。トリカブトって二輪草ってやつと似てるんだ。俺よくわかんないけど、花が咲く前はだから二輪草じゃーって言ったらもう大変だよっていうか、やっぱ本当危ないから気をつけないと本当プロ がそういうのをね、やっぱ素人はやっぱ危ないよね。その辺の知識相当つけていかないと、花が咲く前二輪草と、トリカブトっていうか、トリカブトと二輪草、トリカブト中毒か二人死亡って書いてあるので、あのまさにあるんですけど、函館市のヘッドライン、そのニュースがで、左トリカブト、右二輪草って書いてあって、間違えるねこれこれは間違える。山菜をおひたしにして食ったらトリカブト中毒で二人死んだっていう話なんですけど、ニュースなんですけど、トリカブトの葉の方が大きいだけで、雰囲気的にはまあこの並べて置かれると明らかだけど、このパッとねそのところにポツンとあって、これトリカブト、これ二輪草って言われたら、まあ知識のない人間だと間違えるんじゃないかなって思いますね。これ非常に迷うと思う。並べられたら即わかるけど、これは危ない。完全にこの2択だね、 50% だねこれ。どっちかわかんねえ。まあこう、また状態もねすごい近い感じのあれだと余計だろうけどね。危ねえ。なるほど、ちょっとお勉強になった。で159、トリカブト、北海道の野生のものが最強って聞きましたと。観賞用のトリカブトもありますが、毒性は野生種とは比べられないくらい低いらしいですよと。北海道の野生のものが最強で、観賞用のトリカブトっていうのもあるんだ。てかトリカブトっていうのがね、もうあの例の話もあってね、すごいなんか嫌なんだよねこれ。毒性は野生種とは比べられないくらい低い。なるほど。で160、根津店とか受けある過去はあるんですよ。ほんまかいなと。和歌山の方がいたらもし、で、まあ伝承ですからね。で、161、イサム殿大変でござる。殿が南蛮渡来の薬を舐めた途端、全身から鱗とヒレが生えてきて、お供の者どもを食い殺しているでござる。イサム殿どうしたらいいでござるか。今来たこんばんはと。長い。これなんだっけ、これなんだろう、これ何の話だろう。なんか何かから撮ってるんだろうなっていうのはわかるけど、でもわからんで、162、忙しい中配信ありがとう、ゆっくり休んでなおっちゃんと。まあおっちゃんじゃないですけど、はい、あざす。で163、アジサイも毒があるんじゃなかったっけ、中毒になったというニュースを見たことがあると。意外と毒ってそこら中にあるっていうね。そう、ヒガンバナも毒あるんで気をつけてください。で164、二輪草、白っぽい斑点みたいなのがある場合もあります、見分けるポイントですと。まあこの情報、まあありがたいですけど、俺はとりあえず山菜取りはしないと思うんで大丈夫。仮に山菜取ったとしても、さあこれで食おうっていうところに多分いかないと思うんで、プロにやっぱり見てもらわないと危ないんで、キノコもしかりですけど、はい、ということで、 今日はこの辺で。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはフォーシェアードの方に、アップするので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということで、これ続きやっていくのかどうかはどうしようっていうところですけど、まあとりあえず、多分続きやんのかな次回。まあとりあえず今はそう考えております。で、あとさっきもありましたけど、8月に、百物語する予定なので、語り部さんと話を募集中と。で、あのスカイプで送ってくれるか、ツイッターのダイレクトメッセージでなんか貼ってくれるとか、なんか、してもらいたいなと。とりあえず自分のみが、発表するまでは、まあ、基本的には自分しか知らない状態にしておきたいと、自分とその方というところで、まあ、語り部さんは候補というか、やりますよっていう方はもう結構いらっしゃるので、どっちかというと話の方が欲しいって感じですね。はい、まあ、どんどん語り部さん増えてもいいんですけど、一人が読む話数がめちゃめちゃ少なくなります、はい、自分も含めですけど、はい、というわけで、じゃあこの辺で終わりにします。じゃあザシタお疲れ様でした。じゃあおやすみなさい。じゃあバイバイ。